皆さんおはようございます。2021年7月18日の私立礼拝を始めます。招きの言葉を読みいたします。で、本日は歴代史第116章23節から29節になります。聖書は開かなくて結構ですので、心を静め御言葉に耳を傾けてください。それではお読みいたします。全地を主に歌え、火から火へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の間で語りつけよ。その屈しい御業をあらゆる民の間で、主は大いなる方、大いに賛美される方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことにどの民の神々も皆偽りだ。しかし主は天をお作りになった。威厳と威光は御前にあり、力と喜びは御住まいにある。もろもろの民の所属よ、主に帰せよ。栄光と力を主に帰せよ。皆の栄光を主に帰せよ。捧げ物を携えて御前に来たれ。聖なる装いをして主にひれ伏せ。それでは司会の丸が一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊き皆を賛美いたします。今日この聖日に私たちを集めてくださり、こうして礼拝をできますこの恵みを心から感謝いたします。また過ぎし1週間もさまざまな置かれた場所でさまざまなことがありましたけれども、いつも私たちと共におられ、私たちを守り、私たちを支えてくださいましたことを心から感謝いたします。 COVID-19 の感染拡大に伴い、私たちは大きい行動が制限されております。また教会堂のリフォームが重なり、非常に厳しい状況にある中でも、こうして今日全員ではありませんが、兄弟姉妹たちと共にこの OMF センターに集い、そして共に礼拝をお捧げできることを心から感謝いたします。またこの感染症の拡大期間中、本当にこの礼拝を守るためにたとえご奉仕されました教職者の先生方、支持会をはじめ兄弟姉妹の方々、また多くの方々に感謝いたします。どうぞご奉仕されました一人一人に、どうぞ豊かな祝福がありますようにお願いいたします。またこの感染症はしばらくまた続くことが予想されます。会堂に集い、神様の御言葉を聞き、兄弟姉妹たちとその御言葉を分かち合い、そして神様の御業を喜ぶ、そういう信仰生活を送っている私たちにとって、今は本当に非常に厳しい状況であります。その中でもどうぞこれからも私たちが礼拝を守り、また共に支え合い、信仰が弱ることなく、神様に全てを委ねして、神様の御心にかなった歩みができますよう、どうぞ私たちを助け導いてくださいますようにお願いいたします。今日は池田先生があなたの御言葉を取り付いてくださいます。どうぞ語る先生を強め、どうぞ先生を祝福してくださいますようお願いいたします。また御言葉をいただく私たち一人一人をどうぞ清め、いただいた御言葉を正しく受け止め、日々の生活の中で実践していくことができますよう、どうぞ私たちを助けてください、お願いいたします。それぞれ礼拝をする場所、時間はそれぞれ異なりますけれども、今日礼拝を捧げする兄弟姉妹一人一人の上に、どうぞ豊かな祝福をお願いいたします。また世界中でも同じように主日礼拝が持たれております。すべての諸教会の上にもあなたの豊かな祝福がありますようにお願いいたします。今日の初めから終わりまで、すべてをあなたにお委ねして、感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。はい、それでは一曲賛美しましょう。教会福音賛美歌46番、はじめにおられた神の言葉。
おられた神の御言葉。
それでは主の祈りを皆さんと声をお捧げしましょう。主方または前方のスクリーンをご覧ください。どうぞご起立できる方はどうぞご起立ください。主の祈り。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを心の身に合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。それでは子どもメッセージになります。
出来事を大勢の人たちに語って聞かせること、それが今の僕 どうぞ守ってください。かわいそうなペテロさん、絶対に逃げられないように二重の鎖と手錠で繋がれてしまい、そのまま牢屋で寝てしまう、そんなことになってしまいました。ところが真夜中頃、牢屋の中に突然天使がやってきました。そして天使が、ペテロさん、ペテロさん、さあ起きなさい、そして帯を締めて靴を履いて、さあ外に出るのですよ、そんなふうに天使は言いました。不思議なことです。あんなに頑丈だった手錠も鎖も外れてしまいました。あれあれ、何が起きてるんだろう。天使は言いました。上着を着て私についてきなさい。さあ外に向かって歩いていくんですよ。ペテロさん、自分の身に一体何が起こったのかまだよく分かっていないようです。それはそうです、絶対に逃げられないと思っていた牢屋に入れられて、鎖と手錠で厳重につながれて、身動きが取れなかったのに、なぜか今は外に出ている。不思議な出来事が起きました。こうしてペテロさんは神様の力によって不思議な方法で牢獄から助け出されました。ああ、今ようやく本当のことが分かった。イエス様だからこんなすごいことができたんだ。イエス様、感謝します。私はこれからも主のために働きます。不思議な出来事ですけれども、イエス様ですからこういう大きな不思議な素晴らしいすごい出来事を起こすことができました。はい、それでは皆さんでこの御言葉を読んでみましょう。3、はい。その時ペテロは我に返っていった。今が初めて本物のことが分かった。今初めて本当のことが分かった。そのことが起こっているときは、なぜそんなことが起こったのか分かりません。なぜ牢屋に入れられるようになったんでしょうか。教会の大切な人なのになぜそんなことになったんでしょうか。分からない。でも後になっていろいろなことがあってようやく分かったっていうことがあります。ペテロさんもそんなことを経験しました。イエス様に従っていくなら、イエス様は私たちをいつまでもいつも守ってくださいます。そういう聖書の約束です。はい、それではお願いします。恵み深い父なる神様、尊い皆を賛美します。神様、今、疫病に異常気象に地震、世界は終わりに向けて進んでいることを実感します。そんな中にあってもイエス様につながっていればいれば守られ救われることを今日分かりました。どうかこの群れにつながるお一人お一人を豊かに祝福し、守り導いてください。尊いイエス様の名前を通してお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。
それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所は創世記1章24節から31節になります。旧約聖書3版をお持ちの方は2ページ、2017年版をお持ちの方も2ページになります。創世記1章の24節からになります。それでは読みいたします。創世記1章24節から。神は仰せられた。地は生き物を種類ごとに、家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに生じよ。するとそのようになった。神は地の獣を種類ごとに、家畜を種類ごとに、地面を這うすべてのものを種類ごとに作られた。神はそれをよしと見られた。神は仰せられた。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、 地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は地の前面にある種のできるすべての草と種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となる。また生きている、生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののためにすべての緑の草を食物として与える。するとそのようになった。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常によかった。夕があり、朝があった。第六日、はい、本日はこの聖書箇所より神の形と題して池田先生に説教していただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます、今日も皆さんと共に、聖書から神様の言葉に聞けることを感謝いたします。1ヶ月に一度、この体は大きいですけれども小さきものを、招いてくださり感謝いたします。1年間、願わくは1年間のこのライトハウスの無牧期間、主によって守られ、またキリストの教会にふさわしい牧会者が与えられるように祈っています。そしてリフォーム工事も本当に守られるようにお祈りさせていただきます。今度来るときに、今度教会に行くことを楽しみにしておりますけれども、さらにまた続けてユー・チュンヨル兄弟、またアキコ姉妹、覚えて祈ってくださっていることも感謝いたします。前回私は6月20日にこちらに来させていただいて報告させていただきましたが、実はその後まだ会っていません。メールのやり取りをして、今月中に会う予定でいますけれども、今もなお東カリキのお住まいで生活しておられて、まだ仕事や教会も決めておられない状態が続いています。続けてご夫妻の上に主の御手が置かれるようにお祈りいただければ感謝です。それではお祈りを捧げて共に御言葉に聞いていきたいと思います。天の父なる神様、2021年7月18日の主の日、薩内ライトハウスキリスト教会であなたに御霊と真理によって礼拝が捧げられています。この恵みを心から感謝いたします。この周り集ったお一人お一人、またオンラインを通して礼拝を捧げておられる一人一人、聖霊なる神様が望んでくださり、あなたに出会い、あなたに取り扱われ、あなたに派遣されるという素晴らしい恵みに預からせてください。神様、聖書の言葉はあなたの言葉です。真理の言葉です。どうぞ御言葉の真理に固く立って新しい習慣歩めますように導いてください。御言葉の時間のひとときをおいだねし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は OMF 北海道センターで礼拝を捧げていますけれども、私は13年間、5年前までですね、 OMF の本部がある千葉県市川市、同じ敷地内にあるんですけれども、その教会で仕えていました。千葉県市川市というのは江戸川を挟んで、挟むと東京都江戸川区なんですね。とても千葉市に行く方が遠いですね、東京駅行くより。なのでほとんど市川市の人は市川都民と ちょっと言っていたんですけれども、まあ、それは置いといて、ある時ですね、教会の隣に3階建ての建物が、まあ、鉛筆のような3階建ての建物がですね、5棟建ちました。私はそれらの家が建設されている間、複雑な気持ちで眺めていました。それはどうしてかというと、その教会の隣ですので、その更地であったときに、ここは教会のために何とか用いることができないかと祈っていたからです。車で来る方々もいらっしゃいますが、まあ、有料駐車場、少し遠い有料駐車場に停めて、歩いて教会に来る人がいました。ですから駐車場が与えられればと願っていたわけですね。まあ、90坪ぐらいですから、まあ、十数台は止められると思いますけれども、ですからその土地が売りに出たときはとても喜んだわけですね。しかしそれは値段を聞くまでのことでありました。最低入札価格が 2億円だったわけですね。90坪ですね。90坪で2億円、まあ、駐車場としては高すぎであります。であるこの業者がその土地を買ってですね、1件5000万円で5棟売ってるので、普通に計算するときっと儲けたんだろうなっていうのが分かるんですけれども、まあ神様のために活用できなかったのは正直残念でしたけれども、まあ5組の家庭が教会に導かれるようにと、役員の皆さんには言って祈りました。そこでですね、改めて家が建てられている工程を祈りつつ私は眺めていたわけですけれども、本当に小さな家で5棟とも同じ形をしているので、本当にプラモデルのように同じように組み立てられていくわけです。人間が住むために一つ一つの作業が秩序立てて順序よく建てられていきます。もちろん設計がなされて、そして地盤が改良され、下水やガス管などを引き、鉄筋コンクリートの基礎を据え、そしてアリとかですね、湿度対策した柱のよう、木の大きい木をですね、基礎の上に置いて柱を組み立て、まあ、骨組みを完成させるわけですね。骨組みができたら、まあ、大きいシステムキッチンとか、あの窓のサッシを入れたり、まあ、いろんなバスタブなどを入れていくわけですけれども、その後断熱材を敷き詰めたり、壁材を張ったり、床を張ったり、家具を入れたりとか、いろんな作業が順序よくあらゆる業者が来て進められていきます。人間様が快適に生活できるように家は作られていきます。そして人間様はその家で、まあ、借金ローンはするかもしれませんけれども、幸せに住むことができます。今日は天地創造の最終日です。神様が一つ一つ丁寧に作り上げてきたところに人間が置かれ、いよいよ生活し始めます。そこはもはや暗闇が全面を覆うことはありません。暴漠として何も生み出さない、何もない不毛の地でもありません。光があります。太陽があります。月があります。星が天体を支配し、光と闇、昼と夜、季節や日、そして年の年の区別があります。秩序と調和に満ち、空と海と陸のすべてにそれぞれ動植物があふれ、素晴らしい環境が整っていました。神様はそれらを人のために整えて、いよいよ人間よここで住みなさいと言わんばかり、天地創造の6日目に入るわけです。創世記1章24節と25節お読みしますが、神は仰せられた。地は生き物を種類ごとに、家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに生じよ。するとそのようになった。神は地の獣を種類ごとに、家畜を種類ごとに、地面を這うすべてのものを種類ごとに作られた。神はそれをよしと見られた。 6日目の創造は陸上の動物から始まりました。動物の創造については前回の創世記の説教の時に少し言及しましたけれども、神様は動物の創造の時点ですでに食用となる動物、そうでない動物、生贄として用いられる動物とそうでない動物、そういった区別をされて動物を作られました。神様は初めからそれぞれに目的を与え、意味を与え、深いご計画のうちに創造の御業を前進させたわけです。種類ごとに、これ大事な言葉ですね。種類ごとにどれ一つとっても偶然の産物はないということ、偶然の積み重ねや進化によってその命が育まれることはない、これが天地創造の一環とした教えです。こうしてあらゆる創造の御業が完成と向かっていきますけれども、天地創造の神様は最後に語ります。26節、神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう、こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。これまで創造の御業における神様の言葉は、思い出していただきたいと思いますけれども、直接的か、それとも祝福の言葉でありました。直接的ですね。しかし今回26節に至っては、人の創造に至っては明らかに異なるわけです。まるで天上の会議が開催されているかのようです。命じられる前にご自身の意思を表明しておられます。さあ人を作ろうか、神様の決意表明、これまでの創造がまさに人の創造のための準備であったことを、明らかにしている言葉ではないかと思います。神様の偉大な創造の御業のクライマックスを迎えようとしています。ついに神様が最も願われたご目的が果たされようとしている。さあ、ですから神様は決してなんていうか、ご自分の都合で煩わしい仕事を人間にでも任せておけばいいかとかですね、ちょっとした暇つぶしや小さな楽しみのために人を創造されたわけではないわけです。さあ人を作ろう、ここに神様の特別な情熱というか、この熱心さが満ち溢れているわけです。6日間かけて丁寧な世界の創造が今いよいよ終わりを迎える。神様は人を他の生き物とは異なる特徴を持たせて創造されました。我々の形として、我々の似姿に人を創造されました。まず我々とは誰のことなのか考えていきたいと思いますけれども、聖書で教えられている神はお一人です。神は唯一です。でもここでは我々と出てきています。そもそもですね、創世記一章一節の初めに神がとありますね。この神というヘブル語もエロヒームと言いますけれども、実は複数形なんですね。厳密に言うと英語でゴッドですけど、ゴッズ、 S がつくんです。複数形です。で、日本語の神という言葉も考えていただくと、偶像の神々にも使われている普通の言葉ですよね、神。ですから他の国ではきっと韓国語もそうなっていると思いますけれども、唯一神とかですね、創造主と書いて神と呼ばせる まあ、聖書もあります。しかしヘブル語もですね、日本語もそうですけれども、あえて一般的な用語を使っているんですね。聖書の教える神は主という名前を持つお方だから、本当の神は創造主なのだ。ですから我々という言葉はですね、他の神々の協力を得て創造の御業に励んだということではないですね。あらゆる神話を学んでみるとですね、やっぱ女神がいたり、いろんな神々が創造の技をしているんですけれども、他の神々の助けがあったということではない。我々とは父子聖霊の三位一体の神であると。父なる神様が天地創造の設計図を考えられた。そしてコロサイ書を見て分かるように、現場監督としてイエス・キリストが指示を出した。そして天地創造の時に霊が漂っていた。あるように聖霊なる神が実際の働きを成した。三位一体の神によって天地万物は創造された。我々という表現は尊厳の複数形とも言われていますけれども、唯一の神ご自身であるということです。では我々の形としてとはどういう形のことなのか。日本語で形というとですね、姿形、当たり前ですけれども思い浮かべます。で、英語の聖書の多くはですね、この姿形を表す言葉フォームではなくイメージという英語を使っています。イメージですね、フォームじゃないんです。ですからイメージの方がヘブル語の形という言葉とニュアンスが伝わりやすいんですね。しかし和製英語のイメージを聖書で使ってしまうと原文のニュアンスが伝わらないですね。なんかふわふわしたイメージ、それこそイメージになってしまいます。ですから新改訳聖書でひらがなの形を採用しているところに多くの苦労を見出すことができるわけですね。で、結局人が神の形として創造されるとはどういうことなのか。まず言えることは、我々の似姿にとあるように神に似たものであるということ。神に似たもの、神の形として創造される人間は神に似ていることが特徴としてあるということですね。しかしね、ここで注意深く考えたいのですけれども、人は神に似せて創造されたわけですけれども、神と同じではないということなんです。やっぱりそうですよね。私の息子はですね、よく昔私みたいに頭が大きくて体も大きかったので子供社長みたいなこと言われましたけど、子供牧師とか言われちゃいましたけれども、似てるんですけれども、けど私じゃないんですよね。別の人格を持っているわけですが、人は神に似せて作られたけれども区別されているということが大前提にないとおかしな方向に向かっていってしまいます。神様によって創造される人間、これは神様の一方的な働きかけによります。人間の能力や努力、人間の頑張りで存在するようになったのではありません。人間が突然ポツンと存在するようになったのでもない。男性と女性が結ばれている結果、新しい人が誕生しますが、私たちはそのような人間同士が結ばれて誕生する人間ではなくて、最初の人間がどのように存在したのかを今聖書で確認しているわけですね。人が一人も存在していなかったこの地球上に、神様はご自身の形として、ご自身に似たものとして人を作られたわけです。 では神様の形、神に似ているということは分かった。じゃあ神に似てるってどういうことなのか。動物になくて人間にあるもの、動物にできなくて人間にできるものを列挙していっても良いかもしれません。本当に頭の良い動物はたくさんいるんですけれども、何よりも人間が勝るものは独自性を持った意思や感情と言えます。聞く力、考える力、デザインする力、伝える力が人間にあります。そしてあらゆる感情を持っています。痛み、苦しみ、悲しみ、不安、楽しみ、幸せ、満足。そして人間は信じることができます。神に礼拝を捧げることができます。創造主なる神様と特別な関係を持つことができる。これが一番強調しなければいけないことですね。神の形に似せて創造されたものに与えられた特別な恵みは、人間は霊的な存在であるということ。人間は霊的なことを理解し、神様と、コミュニケーションが取れる。神様のご性質に似た倫理的な特性としての良心を持つように作られました。また永遠に生きるものとされたことも神様に似せて作られたもの。神は永遠ですよね。ですから最初の人も永遠に生きる、当然永遠に生きるものであったわけです。そしてもう一つ考えたいのは、神の形を考えるときに、私は霊的な存在と言いましたけれども、肉体は関係ないということでもないんですね。ある神学者は語っています。肉体は人間の本質的なものの生きた形であり、個人の存在の不可欠な表現である。肉体は人間の本質的なものの生きた形であり、個人の存在の不可欠な表現であると。神様は私たち人間と同じように肉体を持っているということではありません。もちろんイエス様は栄光の体を持っていますけれども、イエス様はあのサマリアの女性に語られましたね。神は霊ですと。だから神を礼拝するときは御霊と真理によって礼拝しなければならない。でも霊などお方を私たち肉体を持つ人間は礼拝します。人間であることは霊的な部分、また肉体的な部分が別にあると考えることはできないわけです。霊肉二元論的に神の形を理解してはいけない。私たちは全身全霊を持って神と特別な関係を持つのが人間の最大の特徴であるということを、この6日目の創造で覚えておきたいと思います。そして人間は神の形に創造され、神に似せて創造されたからこそ支配するように言われました。支配するように、人間は神様の御手によって作られた被造物の一部分にしか過ぎませんが、人が神様と特別な関係に立っているがゆえに、他の被造物と一線を画すわけですね。では人が支配するとはどういうことなのか。人間様が、神様が創造された世界を自由に自分のために費やしてよいということではありません。すべての生き物を支配するということ、それはこの地上のすべてのものをある意味支配下に置ける特権をまず知ること、そして正しく治めていくこと、これが人間に与えられた使命です。地上のすべてのものを神様が 愛されたように私たちも愛していく、共存の恵みを味わうことが支配するという言葉に、命令に含まれています。ですから支配するということは、人間が他の被造物より有能だとか偉いという意味では決してありません。被造物をふさわしく管理する責任が神様に委ねられたということです。詩編の8編5節から8節でそのことが言われていますが、お読みしますのでどうぞお聞きください。詩編8編の5節から8節、あなたは人を見つかりよりわずかに欠けがあるものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。あなたの御手の技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。羊も牛もすべて、また野の獣も空の鳥、海の魚、海地を通う者も。神ご自身は御手の技を人に納めさせてくださったと、この詩人も語って歌っています。神様が望まれる方法で人間が生き物を支配していく、これは御心です。神様が創造された世界が素晴らしいものであり続ける場所として確保され続けるために、私たちは努力していかなくてはいけません。創世記2章戻りまして、27節をお読みします。あ、ごめんなさい、1章ですね。1章の27節、神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造した、創造された、神様が実際に人を創造されたことが記されています。この27節はあまり日本語では味わえないんですが、ヘブル語の原文を見ると美しい三行詩になっているんですね。三行になっている詩です。一行一行に創造という言葉が入っています。これは聖なる聖なる聖なると、ね、イザヤの証明の時に、イザヤ書6章で御使いたちが告白したように、私たちも聖なる聖なる聖なるかなと賛美を捧げる時もありますけれども、まさに三度の強調ですね。一行目は、神は人をご自身の形として創造された。二行目は、神の形として彼を創造された。三行目は、男と女とに彼らを創造された。創造の御業の実際と結果がここにはっきりと記されています。創造という言葉が3度繰り返されることで、神の形として人間が創造されたことが強調されています。そして人に男と女がいることも、神の創造の御業であることがはっきりと言われています。神の形としての神の恵みは男と女に与えられている。支配するという責任も男と女の両者に与えられています。男と女、今の時代それだけを考えるのは非常に難しいことになっています。欧米の教会ではすでに同性愛者の、牧師も存在しているわけですし、私たちジェカの教会もそのことについて神学の広場やいろんなことで学び会を持っています。もし教会で男性同士女性同士の結婚式を挙げなければ、社会から批判される、またクリスチャンからも批判されることもあるかもしれません。男と女、神様が創造されたことを私たちはもう一度立ち返る必要があります。神様はご自身の形として創造された人間、男と女を作られ、また両方にその責任を与えました。 そして男と女を神様は祝福してくださいました。28節、神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。子孫繁栄は人間を男と女とに創造された神様の初めからの目的に沿っています。人間が地上で増えることは神の祝福の結果であると言えます。しかしながら、地に満ちよという言葉は単に数が増えよということ以上のことを示していると考えられます。神様が創造された天地は、最後に創造された人間が生活するために備えられた素晴らしい場所でした。人間は神様が備えられた大きな恵みの中で神様に依存して生きるものであります。ですから、神様の創造の秩序の中で人間が生き、人間の歓喜で地に満ちよということなんですね。神様の素晴らしい作られた世界、神様の愛を感謝します。喜びと幸せでこの地を満たしなさい。これが祝福の言葉です。ですから私たちはこの地上でもですね、喜んでいたいと思います。幸せに生きていきたいと思います。この地上で生きていく中、私たちには不安や恐れ、失望や落胆を経験します。けれども、私たち創造主なる神を礼拝する私たちは、そのような恐れや不安の中にとどまり続けることはありません。神様に目を向けることで真の喜びに満たされて生きるように召されています。クリスチャンは現実逃避が得意だということではありません。逆にクリスチャンだからこその苦しみや試練があります。けれども、クリスチャンはそのような厳しい状況の中でも喜ぶものとされます。ローマ書の5章3節から5節、この教会でも説教させていただいたことがありますけれども、もう一度お読みします。ローマ書の5章3節から。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。苦難を喜べる人は一人もいないと思うんですね。ただし、ここで私が強調していったのは、苦難の中でキリスト者は喜ぶことができるということ。苦難の時も神様はご真実であられる。苦難の中でも神様の約束は必ず実現する。苦難の中でも神は神であり続ける。そこに私たちは喜ぶ理由があるわけです。苦難の中でも永遠の命がイエス・キリストを通して与えられています。ですから、生きていること自体が祝福である。生かされていること自体が神様に祝福されている証拠だと言えます。その祝福を知り、私たちは礼拝をもって応答し続けるものでありたいと思います。創世記戻りますけれども、神様の創造された世界で命を育む生き物への約束が最後なされていますが、1章の29節30節お読みします。神は仰せられた。見よ、私は地の全面にある種のできるすべての草と種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となる。また生きる命のある地のすべての獣、空の鳥のすべての鳥、 地の這うすべてのもののためにすべての緑の草を食物として与える。するとそのようになった。地球上に住む人間とすべての生き物にそれぞれ必要な食べ物が与えられました。すべての生き物が神の恵みによって生かされることになったということです。すべての生き物は完全に神に依存してでしか逆に生きることができないと言えます。こうして神はすべての創造の御業を終えました。そして31節があります。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり朝があった第6日。すべての創造があって終わって、それらは非常に良かったとあります。すべてが最高な出来であったと神様ご自身自画自賛しているわけです。まあまあな出来ではありません。満足でもない、まあ、100点以上の出来だと。創造主の思い以上のものが完成したことを意味しています。神の英知によって作られた世界で人間が何一つ不自由なしで満喫するのを神様はご覧になって非常に良かったと評価されたんですね。人間がこの場所で生きていけるのを見て非常に良かったと言ったわけです。またすべてのものが個々の存在として良かったということではなくて、全体としてそのつながりにおいても良かったと宣言しています。全体が神様との関係においても良かった。神様の愛を受け永遠に存在する秘蔵世界が天地創造の6日間で完成したわけです。すべてが神様のご計画通りであり、悪いものは一切存在しない場所ができました。人間の堕落以前の神の創造の御業は非の打ち所がなく、人の創造という神様の最終的なご目的が果たされることを頂点として、全能者の素晴らしい傑作であったということです。これ以上にない出来栄えでした。人間は皆自分が生きていること、存在していることの意味を見出したいわけです。それゆえいろいろなことをして頑張ります。頑張るとき挫折したり、孤独の中に落とされバランスを崩してしまうこともあります。この天地創造の記事を通して私たちは、私たちがどれほど期待され、どんなに望まれてこの世界に生まれてきたのかを教えられたいと思います。親が我が子を迎えるために名前を考えたり、必要なものを備えていくように、いや、そうした親の期待と熱意をはるかに勝って神様は私たち人間の創造を心から望んでおられたわけです。特にこの場所で、またオンラインでこうやって創造主なる神様を礼拝している私たちは、この天地創造の傷をしっかりと受け止める必要があります。私たちが今生きていること、生かされているということは、神様が望んでおられること、神様に愛されているからいることの証拠です。私たちが生きていること自体が神の御心であると言えます。ですから私たちの隣に座っている一人一人、職場の方一人一人、地域の方一人一人も神様に愛され、神様に生かされているわけです。お互いに尊い存在であることを知り、また創造主なる神様に栄光を期すことが求められていることを私たちは伝えていくものでありたいと思います。 最後にイザヤ書の43章の御言葉を読んでお祈りをして御言葉の時間を終わりたいと思います。イザヤ書43章の1節から4節をお読みしてお祈りをします。イザヤ書43章1節、だが今主はこう言われる、ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共にいる。川を渡るときもあなたは押し流されず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私はあなたの神、主、イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。お祈りを捧げます。天の父なる神様、私たち一人一人を愛してくださっていることを感謝いたします。あなたの英知をもって天地万物は創造されました。そしてその場所で人間が豊かに生きていくこと、あなたの恵みの中で生かされていることを見て、神様、あなたは非常に良かったとおっしゃいました。そして私たちの今のこの地上で生きている姿を見ても、神様は非常に良いと評価してくださっています。どうぞその神様の恵みの言葉にひざまずきながら応答させてください。イエス様の十字架の死は非常に良い御業でした。そのイエス様の良い御業を通して私たちはあなたに礼拝を捧げることができます。どうぞ創造主なる神様を見上げながら、この創世記で与えられている責任を全うできますように導いてください。あなたの栄光があなたに着せられますように、神の民を憐れんで豊かに用いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。 ヨハネの手紙第1、3章1節から3節を朗読して祝といたします。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのか、まだ明らかにされていません。しかし、私たちはキリストが現れたときに、キリストに似たものとなることは知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆、キリストが清い方であるように、自分を清くします。主、イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、 聖霊の親しい交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
どうぞお座りください。それでは今週の御言葉を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。前方の方のスクリーンの方をご覧ください。今週の御言葉、1週間この御言葉を携えてどうぞご生活ください。